孤独の儚いラジオ。
はい、こんにちは。大人のラジオごっこ。5月25日、580回目の10分ゆうぞうです。こんにちは、はがないりんたろうです。今回もここと雄三さんをゲストにお迎えしてお届けします。ここさんよろしくお願いいたします。
あ、はいはいはいはいはい。お耳の恋人、ここと雄三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。では、今週はここさんが担当で、罪と罰、じゃあ、また間違えた。罪の声。
罪の声。
罪の声
です。罪の声ですね。
気を抜くと罪と罰で言ってしまう。罪の声についてお話をしていただいてますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい。まあ、ちょっとね、読んでる途中の本について話すシリーズというね、第2弾で罪の声、塩田武史さんということなんですけど、まあ、映画にもなっているので、ね、映画の話の方がね、わかりやすいという映画の話になってしまいましたけども、はがないさん何かその他映画の感想も含めてありますか？
映画の感想、そうですね。まあ、やっぱり、まあ、原作を含めてですけれども、その、実際の事件と、その、映画の、まあ、違いというか、そこはどうだったのかなということは、ちょっと、まあ、調べてはないんですけど、興味が。
はいはいはい。
やっぱりね、
もう。実際の事件と映画との違いみたいなね。
は
い
は
い。
今40年前だから、やっぱり忘れてる。こともありましたし、ただね、やっぱり
ですね、
ね、いろいろと今ちょっとすぐ出てきませんけども、流行語になった、はい、まあ狐目の男をはじめとして、
ああ狐目の男ね、はいはいはいはいはいはい、
まあいいや、はい、
やばいやばいやばいやって話だ、
その作品の中で狐目の男って結局何だったかなって聞こうとしたんですけど、ネタバレになるかなと思ってやめました。
ネタバレって言ったってもう、あれじゃないですか。だって、こさ、実際あった事件で、
でも、キスの男だって。男の正体って、現実の事件ではまだ明らかになってないから、あれじゃないですか。まあいいですけど。
まあ、で、映画でもあんまはっきりはしてないですよね、結局は。
ですよ、やっぱり。
してません
よ。組関係かなんかの、
そうそうそうそう、そういう推測ですね。
やばい仕事をしてる
やつ、ね、そうそうそう。
ですよね。
結局この小説ももちろんそうなんですけど、映画もそうなんですが、
ええ、
9人ぐらいの、
あ、はい、
で、実行犯のグループみたいになってるわけですよね。
ええ、
で、その中に、その、まあ、映画小説そうですけれども、いわゆる金融関係に関わってるっていうかね、株の知識なんかがある人と、はい、
うん、
と、いわゆるヤクザ暴力団関係者、と、まあ、それを考えた、で、ちょっとその計画的な部分を考えた人っていうね、
は
い、と、あと警察関係に詳しい、と、みたいなね、そういう人がいたんじゃないかというのが、この、まあ、小説及び映画での犯人像ですよね。だから、まあ、その狐目の男っていうのは、その今、はがないさん言われたような、暴力団関係じゃないかという推測。まあ、これね、推測って映画や小説の、考えとしては当然合ってるわけで、まあ、実際がどうかってわからないことですから。でもまあ、まっとうな仕事をしてる人ではないだろうっていうのは当然は思いますので、まあ、普通のサラリーマンじゃ多分できないわけですよ、こんな。ね、土日だけ仕事する、犯罪を犯すってわけにもいかないので、
はい、
それはまあそうすると、ね、矢のつく自由業の方だっていう可能性はすごい高いっていうことですよね。がかかってるという。で、あとはちょっと、あと知能犯的な部分があるので、
ああ、はい。
ね、映画でも小説でもそういう、なんか学生運動経験者みたいなね。
はい、はい、はい。
そういうのが言われてたわけですよね。 で、あとその金融っていうか株に詳しい人みたいなね、うん、そういう設定だったと思うので、まあ、これが実在する犯人、実在っていうかね、
うん、
実際にまあ、まだ誰も捕まっていませんので、
うんうん、
犯人像とどれだけ合ってるかっていうのはわかりませんけれども、可能性としてはありますよね。で、ただ、結局これが、まあ、映画の中でも描かれてましたけれど、途中でなんか、ピクシャクしていくわけですよね。流れが。
はい。
という中で言うと、その、まあ、犯人グループが仲違いをしていくんじゃないか、みたいなね。実際もそういう、ちょっとギクシャクしていったので、そういうふうなストーリーになっているっていうのも事実ですよね。まあ、実際がどうかはわかりませんけどね。だから、一枚岩のグループではないし、
まあ、そもそも、
必ず、ね、うん、なんていうの、一枚岩でもないっていうか、それはヤクザがいたりなんとかっていうことだけじゃなくて、こう、いろんな、で言うと、こう、いろんな、知力やバイオレンス性みたいなもの、同じような人たちがやってるわけでもないような感じだというふうに、こう、それが何らかの繋がりの中でね、という、結びついていったんじゃないかっていうのは、この、小説の筋立てかなと思ってますよね。ごめんなさい。で、もう一つ重要なのが、
はい、
声の罪っていう、罪の声ですから、子供のね、子供が本当に考えてみたらまだ子供もしかしたら50代、
うんうん
うん、で女の子に至っては大体もしかしたらねまだ50代後半入ってないんじゃないかっていうね。
どこでしょう。
中学生でと50代になるじゃないですか。ですよね。で小学生の子なんかまだ下手すりゃ40代ですよね。
はい、40代
ですね。はい。ね。だから、まあ、犯人たちはさ、もう70とかさ、80とかなってる可能性があるにしたってですね、子供はまだそのくらいの年の可能性ってありますよね。そうすると、じゃあその子たちってその後どうなったんだろうっていうね。で、まあ、この、小説でも主人公である曽根さんね。それで、俊也さんは、まあ、声は利用されたけれども、まあ、比較的幸せな子供生活を送って、はい、真っ当な大人になったわけですよね。
はい。
ですけど、あと二人の子供たちは、っていうのは、まあ、小説でも映画で言うと、それとはちょっと対極なね、人生を送っている。まあ、これ別にネタバレになってしまいますけれども、
はい。
じゃないかというようなね。まあ、だから実際その、じゃあ子供たちがどうしてかっていうのは本当に知りたいですし、まあ、実際、声を利用された子供たちは、まあ、時効っちゃ時効なわけですからね。まあ、名乗り出て欲しいような気もしますしね。まあ、何?犯人の大人も、まあ、老人ですからね。だから、もし、まあ、映画ではね、まあ、ほとんどいろんな事情で生きてる人は少ないみたいな状況になっちゃってるみたいですけど、まあ、だから、これは本当に、まあ、なんていうかな、小説として、このグリコ森永事件はいろいろ、ドキュメンタリーとかね、それで、としてはいろんな形で ありましたけど、小説として描いた中で言うと、この、なんて、この子供たちがどうなっていったんだろうみたいなことを、そういう視点から描いたっていうのは本当にこう、非常に重要というかね、心打つものになったなと思いました。ということで、まあ映画としてもこれなかなかうまくできたね、映画だったなと思うし、小説もその映画を支えるにふさわしい小説だったなと私は、途中まで読んでじゃなくて読んでしまいまして思いましたということでございます。
ですね。まあ、事件を題材に したっていうと、高村薫のレディージョーカーとか。
ああ、レディージョーカーもそうですね。
あと、科捜研の女でも、このネタありましたね。その昔脅迫かなんかに、
はいはい。
自分が録音したやつが使われた、みたいなのが。だけど、でも、こんだけ、そう、実際の事件に、まあ、結構忠実、起きたことは忠実に。
あ、そう、起きたことはね、時系列になってくる。まあ、
感じで描かれてる小説っていうのは多分、初めてなのかな、というふうに、思いましたんで。なかなか、まあ、本当公開当時から気になっていたけど、全然見ることができなかった、作品なんで、今回見ることができて、よかったです。
はい。
ありがとうございます。はい。
こちらこそありがとうございます。
はい。じゃあ今回は、読んでる途中のはずが読んでしまった本。
はい。
罪の声についてでした。はい。では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。またね。
はがない、りんたろーの孤独のラジオ。
孤独の儚いラジオ。